Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1709回、7月20日土曜の牛です。皆さん番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは仕事終わったんですけど、今買い物中ということよね。もうちょっとすると出てくると思いますよ。はい、皆さんうなぎ食べましたか？あ、マレムさんこんばんは。なんか昨日うなぎが安くなってるっていう話がちらほら出てたんですけども、結構するみたいですねそんなに下がってないらしいですよ。はい、皆さんうなぎ食って元気もりもりアンパンマンになったかな、はい、今日もいつも暑かったですよ。あ、日本産のうなぎが余ってるってことか。だけど高いんだよな。そういうことか。はい、まあ、今年は土用の丑の日がもう一回あるのかな、はい、二度食べれそうですけどね。あ、イカリンピカリンさんこんばんは。明日から下がるみたい。クリスマスケーキ状態だね野口さんこんばんは。うなぎ食べた。麻婆豆腐丼なかったんでジミちゃんこんばんは。ズゴック。いや、ズゴックじゃないんですよ。レジスチル。今日からジムバトルに出てるんですけどもね、うちの近くでも出てまして、写真撮ったんですけども、これのちょうど本編のニュースでも紹介するんですが、これはもうポケモンのレベルじゃないよね。完全にロボットだよねこれこんなポケモン本当に出てくんの。私は最新のポケモンを見てないから、というかポケモン自体ほとんど見てないからわかんないんですけどね。リアルにこんなポケモンが出てきていたのか、どうなんでしょうね。娘さん、インドネシア産の値段、静岡宮崎県産の3分の1。あー、そら売れ残るわな。売れ残るというか高いからなかなか手を出さんわな庶民は。そんなん食えるのはブルジョアだけですよ。はい、まあ日本列島暑い暑いと毎日言ってるわけですが、台風10号どうも沖縄に直撃っぽくなってきましたね。明日の9時、21日土曜日朝9時頃に沖縄の西の端をかするような感じの今 進路になってますね。中心気圧985ヘクトパスカル、極端に強いわけではなさそうですけどもね。最大風速25メートル、瞬間最大風速35メートル、北西に時速15キロで進んでる感じですね今のとこは。まあ雨がね、沖縄の方は降る予報が出てますんでね。ピーク時には1時間に80ミリを超える激しい雨が降ると。でそれと一緒に瞬間的には30メートルの風が吹くという予報だそうですんでね、はい、沖縄の皆さん十分お気をつけくださいね。もう多分風はだいぶ出てきてるんじゃないかなというふうな、ね、気はしますけどもね。のぶすみさん、三河さんがない。ああ、うなぎ？それはなんで取れてないってことですかね。それとも高級食材だから庶民の目に触れないとこで食べられてるってことかな。はい。で、昨日だったかな、一昨日だったかな、7月は暑いよというニュースを紹介しましたけども、今日気象庁から8月の、最新の1ヶ月予報っていうのが出てますね。これは7月21日から8月20日までの1ヶ月間ですけども、8月に入っても厳しい暑さの日が続くということらしいですよ。沖縄を除いて全国的に平均より気温が高い見込みと。西日本東日本だけでなく北日本でも暑い日が多くなるということだそうですね。ただ8月に入ると今日本列島の上に居座っている高気圧の勢力は、弱まってくるってことなんでね。とは言っても暑さはなかなか逃げてくれないということで、気象庁は高温に関する異常天候早期警戒情報も合わせて今日発表したと。九州北部から東北にかけて来週24日火曜日から1週間程度は平年を大きく上回る気温が続くと予想していますということだそうですね。週間予報出雲も雨マークがあったんですけどもね、29日は日曜日にちょろっとあるかな。それ以外は晴れ、日本は晴れかな。最高気温も33度ぐらいまでは上がるという予報のようですね。あ、ノラちゃんこんばんは。ピカリンピカリンさん、昔安いうなぎは海蛇だと聞いてから食えなくなった、生臭いようだ。さばかれたら分かんないですよね、蛇もうなぎも。料理されちゃったら区別のつけようがない。海蛇はやっぱりまずいのかな。逆になんでうなぎはうまいんだろう、あの脂かな。というわけで、しっかりうなぎを食べてこの暑さを乗り切りましょうね。はい、それでは本編の方へ行ってみたいと思いますよ。はい、月ちゃんがまだ帰ってきてないので、私が一人で URL も貼り付けるのでちょっともたもたしますが、ご了承ください。よっ、ありましたね。はい、まず最初のニュースはエンガジェット日本語版にあった記事です。週刊少年ジャンプ 2号分を無料ネット配信、西日本の物流寸断受けという記事が上がってました。 株式会社秋田書店は週刊少年チャンピオン、あ、僕さっきジャンプって言ったっけ、チャンピオンですね、週刊少年チャンピオン32号7月5日発売と33号7月12日発売分を本日7月20日から同社のウェブ漫画サイト漫画クロスにて無料配信を開始し、しましたと、西日本を中心とした豪雨の影響により被災地を中心として大幅な遅延や 未配達が発生したのを受けて今回お届けできなかった方々への緊急処置とのことということで、はい、まあ、物流が寸断されて週刊誌とかの配達ができないということがあったということで、まあ、無料で公開するから読んでねということですね、まあ、7月15日号と12日号なんで最新版ではありませんけどね、はい、この2号に関しては現在無料で読むことができますということですね。で現在同じようなことをやってるのが月刊コロコロコミック、これ小学館ですね、それから週刊少年ジャンプ集英社、週刊少年マガジン講談社、この3社が現在同じように無料公開をしていますと。で無料公開にあたって週刊少年チャンピオン編集部がメッセージを出していると。この度被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。そしてこの度の豪雨により被災された方々に心よりお見舞いを申し上げるとともに亡くなられた方やそのご家族にはお悔やみを申し上げます。また一日でも早く復旧を果たされることをお祈りすると同時に被災された皆様が平穏な日々を取り戻せるようお祈り申し上げますというコメントを出しているということだそうですね。はい、おさんぽさんこんばんは。移動中天下分け目の関ヶ原、さすがにうなぎの代わりに海蛇はないでしょう。アナゴだったら同じ仲間なのでまだごまかせそう。まあ確かにね、アナゴとウナギ両方出されても区別つかねえだろうな。散歩が車かな、気をつけて運転してくださいね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは鉄ネタですね。ピカリンピカリンさん本当らしいよ。本当なの？嫌だな、騙されたくないな。はい、続いてはトラベルウォッチにあった記事です。京都鉄道博物館前に建設中の新駅名称は梅小路京都西駅に決まったということだそうですね。2019年春開業に向け JR 西日本と京都市が発表という記事が上がってました。 JR 西日本は7月20日京都鉄道博物館に隣接する建設中の新駅の名前を梅小路京都西駅とすることを発表しました。この発表にあたり周辺の整備を行う京都市とともに記者会見を開いたということで、去年だったかな、スキちゃんと、この京都鉄道博物館行ったんですけども、京都駅からね結構距離があるんですよね。で途中に確かに駅建設中でした。いつできるんだろうと思ってたんですよ。これ来年できるらしいですね。新駅は京都駅の西側約 1.7 キロ、梅小路公園や鉄道博物館に隣接する場所に建設している駅ですと。 駅名は3月の26日から4月の27日に京都市が駅名を公募したそうですね。市内外から1257件の応募があり、応募のあった駅名やキーワードを参考に JR 西日本が決定しましたということですね。まあ、この駅が開業すると鉄道博物館に非常に近いところで鉄道を入れれますんでね、いいんじゃないかな。私とスキちゃんが行った時はね、あのコロコロを引っ張ってね、結構歩きましたからね、はい、でまあ公募した内容ですけども、梅小路というキーワードはまあ最多数だったそうですね。そして京都駅の西に約 1.7 キロに位置しているということから、京都そして西、このキーワードが結構多かったらしいですね。でそれを見て JR さんが、最終的に梅小路京都西と決めたということだそうです。散歩さん、大阪でうなぎをマムシって言わなかったかな。聞いたことないぞ。マムシはマムシでしょうなぎをまぶしっていうのは聞いたことないけどな、どうなんだろう。はい、それでは続いては、ポケモンニュースですが、アートワークに貼っつけてありますレジスチルのニュースですね。ジミーちゃん、いや言ってたと思う。僕聞いたことない。はい、キナキナさんの方にあった記事です。本日よりレジスチルが伝説レイドバトルに登場という記事が上がってました、ナイアンテックがポケモン GO において本日から黒金ポケモンのレジスチルが伝説レイドバトルに登場することを案内していますと。レジスチルは6月下旬から登場していたレジアイスに代わり、本日早朝から8月16日まで期間限定で伝説レイドバトルに登場するということだそうですね。これうちの近くでね見つけたんで写真を撮ったんですけど、スクリーンショット、これもロボットですよポケットモンスターじゃないよ。で一応これレジスチル8月16日までということですが、その次に今度はレジロックっていうのが登場するらしいですね。全然わかんないどんな格好のポケモンなのかのぶすみつさん、マムシ京阪地方でうなぎのかば焼き、またうなぎ丼を優子、マムシっていうの？それはコテコテの関西人じゃない？コテコテの大阪弁喋る人じゃない？マムシね、あんまり馴染みがないな。それでは次の記事ですよ。あ、まあいいや。マレムさん、うちの近所にもレジスチルがいた。ああ、あちこちで出てるんですよね。はい、それでは次のニュースもポケモンニュースです。携帯ウォッチにあった記事です。どのタリーズでポケモン GO スペシャルウィークエンド参加券をもらえるという記事が上がってました。スペシャルウィークエンド、 これ7月下旬に開催されるんですが、これに参加するためには参加券というのが必要なんですよね。で、すでにマクドナルドやイオンは参加券の配布が行われているんですけども、もう多分ないのかな。タリーズはですね、この週末じゃないや、7月27日だから来週か、来週ですね、7月27日の午前10時から20時に配布しますという案内を出してるんですが、タリーズでこの参加券をゲットしようと考えていらっしゃる方、ちょっと注意が必要です。なぜならば全てのタリーズで配ってるわけじゃないんですよね。これ参加券を配っているのは、そのタリーズが、ジムになっている店舗、ここは対象外です。ポケストップになっているタリーズだけで、この参加券配布ということらしいんでね、参加券をゲットしようと考えていらっしゃる方、ぜひその行こうとしている店がジムなのかポケストップなのか事前に確認しておいた方がいいと思います。間違ってジムに行っても、もらえませんのでね、十分お気をつけいただきたいと思います。私はとりあえずマクドナルドで1枚ゲットしたんでね、まあ、1枚ありゃいいかなって気もしてますけどもね。はい、アマルミさんご飯に脱いでらっしゃい。それでは次のニュースですよとここからは IT ネタに行きたいと思いますね。あ、 URL が長すぎる。 Twitter には上がらない。はい、テッククランチさんの方にあった記事です。一部の MacBook Pro ユーザーは CPU の減速という問題に悩んでいるという記事が上がってました。昨日だったかな、一昨日だったかな、今年のモデルの MacBook Pro 発熱がひどいよというニュースがあったと思いますけども、あれはコア、6コアのモデルで、キーボードの真ん中あたりが50度近く温度が上がるというサーモグラフィー使った写真で紹介されてた記事だったと思うんですけども、今年発売された MacBook Pro 全体的にね、どうも温度に弱いと、温度に弱いというか排熱がうまくできてないんじゃないかと、だから温度が上がる。で、温度が上がるとCPU のクロックを強制的に落とすらしいんですよね、まあ、それ以上発熱しないようにという防御策だと思いますけどもね。このせいで、Core i9 を載せた今年の MacBook Pro 4.17GHz なんですけども、これが 3.33GHz から 2.9GHz あたりまで速度が落ちるらしいですね、熱くなってくると。で、Core i7 モデルだと 3.8GHz が 2.3 から 2.6GHz まで落ちるということらしいですね。特に今みたいな非常に暑い気温の日にエアコンもつけずに使ったりしたら目も当てられないことにどうもなりそうですよ。これは直しようがないですよね、排熱が悪いってのは。多分ファンもマックスでぐるぐるぐるぐる回ってるんじゃないかなと思いますけどね。何か本体の下にアイス飲んでも乗せる、乗せるじゃない、敷くか。テーブルとマックの間になんか隙間を作るか、スノコかなんかに置いて、なんかそんなことでもしないと熱にやられちゃいそうな感じですよね。はい、ということで今年の最新型 購入を考えていらっしゃる方、ちょっと気をつけた方がいいかもしれませんね。はい、それでは次の記事ですよと。まだ好きちゃん来てないよね。それでは次の記事です。ギズモードジャパンにあった記事です。新型13インチ MacBook Pro、 ついに全ポートでフルスピードのサンダーボルト3が使えるようにという記事が上がってました。こっちは新型になってよかったねっていうお話なんですけどもね。MacBook Pro の13インチのタッチバー搭載モデル、左右に2つずつサンダーボルト3が備わってるんですが、これが去年までのモデルだとね、右側の2つのポート、PCI Express の帯域幅が減少してるってことでフルスピード出せなかったんですよね。左側は出せたんですけども、右側のポートは、速度の制限がかかってたと。でこれが今年出たモデルから、解消されましたということはそうですね。4ポート全てで最大400ビットパーセコンドの高速伝送を利用できるようになりましたと。これはまあ良かったよって話なんですけどもね。アメリカンさん、バンジまして。15インチモデルは前から両ポートともフルスピードが出せたんですよね。13インチモデルに関しては右側のポートに速度制限がかけてあったということなんですけども、これが解消されましたと。今年のモデルの買いは13インチかなって感じがね、しなくもないですね。はい、それでは次の、間違えた。次の記事は、携帯ウォッチにあった記事です。 AU 世界データ定額、8月9月はハワイアメリカで無料にという記事が上がってました。 KDDI は AU の国際ローミングサービスで、海外滞在中のデータ通信が定額となるオプション、世界データ定額のキャンペーン、 Wi-Fi ルーター不要、ハワイアメリカ無料キャンペーンを8月1日から9月30日まで実施しますということで、これは夏休み狙いですね。期間中、アメリカ本土、ハワイ、アラスカ、プエルトリコ、アメリカ領バージン諸島へ渡航するユーザーの世界データ定額の利用料、これ24時間980円ですけども、何度でも無料になりますと。これグアム含まないんですね、残念なことに。はい、7月23日には世界データ定額のアプリにガイダンス機能が追加されますと。これにより設定方法や利用方法、料金などが事前に確認できるようになりますということですので、アメリカ本土、ハワイ方面行く予定がある方で、 AU で契約している方、バンバン使ってみてはいかがでしょうか。なんでこれグアム外しちゃったんだろうね、近すぎるから。グアムも日本人観光客は結構行くような気がするんだけどな。それでは次の記事ですよ。こちらはギズモードジャパンにあった記事ですね。 アメリカン三番地増してって言ったっけどうだっけはい、ギズモードジャパンにあった記事です。スカイプ氏に残るアップデート、待望の通話録音機能がついに公式導入決定という記事が上がってました。まあ、うちは今スカイプを使わずにツイキャスの音声を編集に使ってるんですけども、猫の尻尾とかはスカイプを使ってね収録してますし、ポッドキャストの中にはスカイプを使って収録しているポッドキャスターさんたくさんいらっしゃいますけども、音声の録音っていうのは基本的にサードパーティー製のアプリを別に用意しなきゃいけなかったんですよね。今まではうちも基本的にはオーディオハイジャックっていうアプリを使って録音してたんですけども、はい、あ、月ちゃん次のニュースから入るねということで了解です。スカイプがやっと公式に録音機能を搭載するということは、そうですね、あの先日古いバージョン、スカイプの古いバージョンが9月1日から使えなくなるよっていうニュースを紹介したと思うんですけども、実はこのリリースのね端っこに書かれてたらしいんですよね。バージョン 8.0 のリリースがメインニュースのブログではありますが、世間が注目しているのはチラ見せ情報としてこの夏にリリース予定のアップデート、この中でスカイプ氏に残ると言っても過言ではないアップデートが通話録音機能の搭載ということだよね。これが搭載されればサードパーティー製のアプリを使う必要が全くなくなるわけですよね。これはポッドキャスターには朗報だということなんですが、これ、正確には録音機能が搭載されるのではなくてですね、クラウドの方で通話内容すべてを録音というか記録する、複数の場合は全員の音声、それに通話記録システムだから映像とかも多分これ保存されるんでしょうね、ビデオ通話にした時には。その辺が全部保存されるよと、はい、これは朗報ですよ、朗報はい、皆さんもポッドキャスト簡単に始められますよ。夏頃にリリースされる予定ということだそうです。あ、コアクさんこんばんは、はい、スキちゃん入ってきていいよ。入ってこないぞあ、入ってきたはい、スキちゃんこんばんは。
こんばんは。
お疲れ様です。
疲れてます。
しっかり買い物できましたかい？
しっかりっていうか、もううなぎが欲しかったんだけど高くてよく買いませんでした。
いくらぐらいで売れとる？
ご飯が乗ったやつで2980円。
ああ、3000円か。うなぎ単体も売れとるんかな。
あ、それは見てない
見てない。そうなのね。それは国産？
あ、それも見てない。
それも見てないか。外国産かな。それでは続けてニュースいきたいと思いますよ。
はい。
っと待ってね、ニュース行きたいけど読み込まないぞ、なんでだ。なんか異様に遅いな、なんかくるくるくるくるしてる。好きなとこは普通に開いた？
うん、開きましたよ。
ちょっと待ってよ、どういうことだ、どういうことだ、
うん、私が入ったか入ったケースですか。
いやー、それは関係ないと思うけどね。それは関係ないと思いますが、よいしょ、これで読み込めるようになったかな。あ、来た来た。はい、PC ウォッチにあった記事です。カメラの前でポーズを取ると Google は同じ格好の写真を探してくれるサービスという記事が上がってました。アメリカ Google が現地時間の7月19日、機械学習を利用した実験的な試みとして、自分が撮ったポーズから似たポーズの人の写真を自動的に選び出すというウェブサービス、ムーブミラーを公開しました。このムーブミラーはウェブカメラを使用して人の動きを撮影し、アニメーション GIF ファイルを作成、それをもとに Google が持つ膨大な数の写真の中から同じようなポーズを撮った写真が選び出され、さまざまな写真からなる自分のポーズに合わせたアニメーションを楽しめるというお遊び的なコンテンツですと。試すためにはウェブカメラが必要ですということですね。はい、いろんな格好したのを、同じような格好した写真を集めてくれるサービスらしいですよ。
どういう用途で？
どういう用途？まあお遊びだからね、特に用途はないのかもしれないけど。
あ、ちょっと変な格好してこんなのあるかって戦う？
かな。ウェブカメラから撮った17つのパーツを区分して判断するそうですね。人体の右肩、右足首、右尻、右のお尻、鼻といったような17つのパーツを区別しますと。ただし人種や性別、身長、体型、その他の特徴などは判断基準としては使いませんということです。そうですね。まあお遊びとしてやってみるにはいいかもしれませんね。 Mac ならウェブカメラがついてますからね。 Mac に使ってポーズを撮るとそのポーズの写真を、写真というか画像を探してきてくれる。
あ、 iPhone ではできないんですか？
どうだろうね。ウェブカメラが必要ってことはパソコンじゃないとダメなんじゃないかな、多分ね。今このムーブミラーのページを iPad mini で開いてみてるけど、なんかこのままではダメっぽいかなって気はしますけどね。あ、ウェブカムがないってエラーメッセージが出るわ。やっぱりパソコンじゃないとダメだと思いますね。本編記事の中のムーブミラーという文字のところにリンクが貼ってあるんで、ね、そこから行くことができますけどね。散歩さん、名神が彦根異彩で通行止めらしく、手前から渋滞との情報で前原で降りたけど下も混んでるみたい。 あ、順調には進めそうにないですね。あじみちゃん後でね、あうちゃんブレたけど ISS を iPhone X で撮れたよ。あ、もしかしてさっき飛んでたやつかな。それは昨日のやつかな、どっちかな。
今でしょ、
今飛んでたやつだよね多分。ピカリンピカリン、
昨日よりちょっと来
る、うん。 YouTube でドリキンさんがひまん、ひまむしの食べ方、これひつまぶしの間違いじゃない、ひつまぶしの食べ方3種を紹介していた。あうちゃん今の
ひまむし、
ひまむし、ひまむし、ひしか合ってないよ。あ、ひとまが合っとうか、
しも合
っとう、あ、しも合っとうか。はい、それでは次の記事ですよと、こちら携帯ウォッチにあった記事です。悪意のあるデバイス管理ソフトによって iPhone が乗っ取られる可能性、マカフィーが警告という記事が上がってました。マカフィーは同社のブログで iPhone のユーザーに向けてオープンソースのモバイルデバイス管理ソフトウェアのパッケージをダウンロードするように誘導し、 iPhone への不正なアクセスを可能にするマルウェアが見つかったとして注意を呼びかけていますと。モバイルデバイス管理ソフトウェアは本来企業の IT 部門で従業員のデバイスを管理し安全を確保するために使われるソフトウェアです。これがハッカーにより悪用されると電話番号、現在地、写真などを盗み見られてしまいますと。マカフィー警告を出してるんですが、具体的にどのアプリが危ないよというのは公開してないんですよね。マカフィーの公式ブログを見ても具体的な商品名がない。それを出さないとあんまり意味がないのかなって気がしなくもないですけどね。まあ、ちょっと怪しそうなデバイス管理ソフトは使わない方がいいかもね。具体的にどれが危ないという風な内容の記事にはなってません。はい、それでは続いては iTunes カードのお得情報なんですが、固定額面の App Store and iTunes ギフトカードと、バリアブルの App Store and iTunes ギフトカード、対象店舗が違うんでね、ちょっとお気をつけいただきたいと思いますが、スキちゃんこれ URL は2つとも上げてしまって、次のと、まず最初、固定額面の方から、条件は一緒なんですけども8月2日までです。7月20日から8月2日まで対象店舗で App Store and iTunes ギフトカードを購入利用された方にもれなく 5% の App Store and iTunes ボーナスをプレゼントするキャンペーンということで、まず最初は固定額面から。対象店舗は、スーパーマーケット部門で泉屋、イオン、関西ストア、東急ストア、トライアル、富士、平和堂、ヨークベニマル、ヨークマート。家電量販店では、エディオン、ケーズ電機、上新、野島、ビッグカメラ、ソフマップ、小島、山田電機、ヨドバシカメラ。音楽 CD、DVD ショップ、書店の分類では古本市場、そして生活雑貨、ディスカウントショップではドン・キホーテ。こちらが固定額面の iTunes カード、あ、いや iTunes カードじゃない、今正式名称はApp Store の iTunes ギフトカードで 5% 分のボーナスがもらえます。そして続いて、固定額面ではなくバリアブル、購入金額の 5% がボーナスでもらえます。 対象店舗はスーパーマーケットではイトーヨーカドー、コープ鹿児島、サンエー、音楽 CD DVD ショップ、書店ではツタヤ、ゲオ、ワンダーグー、新生堂、アニメート、双葉書店、ドラッグストアではウェルシアグループ、それから京林堂薬局、ここからファイン、クリエイト SD、 サンドラッググループ、ドラッグトップス、杉薬局グループ、鶴葉グループ、それから富士薬品、松本清グループ、札幌ドラッググループ、こちらは、バリアブルが対象となりますので、ダブってるとこもありますけども、どっちか片っぽしかやってないというところもありますんで、お気をつけて購入をしてください。ということで以上本編でした。あ、これはもう先に読んだ、うん、これは先に読んだ記事なんで OK です。はい、では続いてスキちゃん、ツイッターのコメントを紹介してもらえますか。
はい、
ガンちゃんだけかな。
ガンちゃんが昨日の夜、うん、今日配信したポッドキャストその2ってことで、またいろいろ上げてくれて、
今日はなんかちょっと少なめじゃない？あ、今日はというかこれは昨日にあるのか、いつもいっぱいあるのにね。
以上です。
はい、ご苦労様です。あ、そうだ、ポッドキャストで配信するときにテキストでは案内を出してるんですが、Facebook、 今ポッドキャスト配信した時に Twitter、 空海数字のさんと Facebook の方に、あのシーサーの方に新しいポッドキャストファイルがアップロードされたよという通知が流れるんですけどもね、このうち Facebook の方がですね、Facebook 側の API の変更に伴ってシーサーから通知がいかなくなるということだそうです。あれいつからだったっけかな、ちょっと待ってよ、案内の URL は一応貼ってはあるんですけどね、多分 Facebook の通知を見てポッドキャストを聞いてくれてる人はそんなにいらっしゃらないと思うんですけどもね、もしそちらを通知として使っていらっしゃる方がいたら、いつからだっけ、いつからだっけ、具体的にはと7月30日からだから、まあ8月1日から Facebook に通知がいかなくなりますんで、もしそっちの通知を使っていらっしゃる方、お気をつけいただきたいと思います。今後は Twitter の空海数字の参加、 iTunes ポッドキャストの通知で、確認をしていただきますようによろしくお願いしたいと思います。これだいぶ前からね、シーサーからは案内が出てたんで、記事の頭のに URL は貼り付けてたんですけどね、一度言っとかなきゃなと思いながらいつも言うのを忘れてたということですね。はい、スキちゃん、なんか話題がありますか。
今日は
今日も暑かった。
暑かった です。いや今日は特別暑かったです。今帰ってくる時も外気温33度、うん、そっちはそんなに暑くないんですか？
いや外暑かったと思いますよ。帰る途中でラジオで出雲が 34.8 度まで上がっていったかな。ラジオの中でそんな話はちらっと来ましたけどね。台風10号は明日沖縄に直撃ですね。
まあそうなんですね。
多分コース的に運が良ければ西の端っこを化する感じ。
そんなに大きい
勢力はそこまで強くない、今回の台風はね。でも雨と風は結構ありそうですよ。
今日は
うん、
なんかあー、うん、あんまり言
ってないけどね仕
事絡み。うん、いや前々から今日は土用の牛でなんかうなぎ振る舞っていただけるという話になって、
うん、僕もそれ聞いてた
お昼にで、私も今日はお昼お家に帰るけどご飯炊かんでいいかなって炊かなかったんですけど、うん、いつも会社にお弁当持ってくる子がお弁当持ってきてないって言ってたんですけど、全然そんな気配がなくてお昼になってもなくて、うん、でまたまたま金曜日はパン屋さんがあの移動販売車が来るので、それで賄ったんですけど、私が結構みんなにこの子今日うなぎもらえると思ってお弁当持ってきてなかったんだってって言ったら、それが総務さんの耳に入って昼一でオール線路でメールが流れて、皆さん本日は大変すいませんでしたってメールが流れてました。今日は用意ができるって
。あ、用意はしようとしてたわけだ。ほんじゃ
知りません。で、あの8月1日に二の牛には必ずお配りしますっていう感じで、今日うなぎ食べれると思ってめっちゃ楽しみにしてたんですけどね私もちょっとあれで、あーってテンションが、まあ今日はちょっとテンションが落ちることがいっぱいあったんですけど、うん、まあそれもその一つで。
それはもしかして会社が忘れたんじゃなくて総務さんが忘れたってことか、もしかして。
いや詳しいことは分かりませんでうなぎが食べたくてやれんで、スーパー行ったら高くて洋買わんかって、うん、ですけどね
散歩さん、ひつまぶしを注文時に思いっきり暇つぶしと言った後気がついた。
は？
うん？
何言ったの？
あ、後輩
がいたって書いてある
。あ、後輩がいたね。のぶすみさん、今シリさんに気温を聞いたら25度です。との回答。それは涼しいじゃん。
25度は暑くないですよ。う
ん、ゆかりんぴかりんさんも外は風があって快適です。
羨ましい。西日本の方が、日本海側、西日本の方が暑いんですかね。
どうなんだろうね。
今日はうち37度の予想最高気温だったんですけど、うん、いや本当に今日は暑かった。本当に暑かった。今日は本当に暑かった。
エアコンの効きが悪かった。
うん、なんか一人で大阪行ったんですけど、うん、 なんか具合が悪いなって
。ね、
でもあなたは今日汗かいてらっしゃるんでしょ。
今日はね、応援作業、作業応援で、エアコンの中にちっちいたんで汗をかかないというね。
なんかえらい歩数が少ないですよね、極端に
座ってるからね。今日は何歩歩いた？
2キロも歩いてられませんよ。
1.84 キロだね。今日は個人的には非常に涼しいところで仕事をしてたんでね、楽でしたけどね。ただ途中で3回ぐらい自転車に乗って会社の中を行ったり来たりしましたけど、その時はもう腕が焼けるように暑かったですよ。
自転車は歩数に入らない。
自転車は歩数に入らないでしょ多分。お散歩さん渋滞避けようとして、避けようとし してもどの道も渋滞。あ、みんなが同じ方向へ向かおうとしてるわけだね。その高速を降ろされたみんなが教授につきそうですか。
あとは今日は昼から、うん、ふるさと納税の事業者説明会に行ってきたんですけど、今まで知らんかったんですけど、皆さんふるさと納税とかって使っておられます、
うん、
ふるさと納税の謝礼品を紹介する運営会社っていうのがいくつかあるんですね。私はそういうのがよく分かってなかったんだけど、よくテレビでコマーシャルしとるサトフルとかっていうのとか、
ヤフーとかにもなかったっけ、
フルマルとか
楽天とか、
うん、あれそれは自治体とその企業さんが契約して、うん、その業務を代行してもらう、あるいはその商品をよりよく見せるとか、うん、いうサービスをされてるっていうのを今日初めて知ったんですよね。
じゃあそのサトフルとかっていうのは日本全国の自治体が対象になるわけではないってこと
ではないです。契約っていうかあれをしとる、うん、だけうちなんかはサトフルじゃないと思います多分。今ないと思います多分、うん、全国全部サトフルには出てないんかなって今日思いながら話聞いた。
あ、だけど今まではその地元の市役所がやってたやつを今回業者に委託する説明会だったんでしょ。
そう、うん、そうですそうです。なんかふるさと納税のことがいまいち私わからんで、うん、なんか話聞いとってももともと基礎が分かってないけダメじゃねえ私勉強
せんと担当者なのにな
うん、とかなんかね、うん、なんか分かったような顔して聞いとったけど実はよく分かってないんでまずいなと思ってたんですけど、うん、
それ業者さんに委託先が変わる、市役所から委託先が変わることによって月ちゃんとこ的には何かが変わるわけ。
今までと業務の流れが全く変わるし、いろいろ手続きせんといけんのでちょっとこれから忙しくなりますけどね。すごい。でもなんか商品を出品する企業さんにも、うん、いい楽がさせてもらえるサービス。
あ、楽にはなるんかね。
見る側にもすごい楽になりますけど、うん、その準備がちょっと大変
ということか。
ただその商品をよりよく見せるっていうのにすごい力を入れてくださるみたいでね、うん、で、うん、ああいう運営サイト使ってる自治体さん、やっぱ売り上げが随分、売り上げって言ったらいけんけど随分変わってくるらしいですね、うん、だっけそのふるさとチョイスっていうところに多分全国の自治体がみんな出てくるのかな、うん、それプラスでその運営しとる会社のページにも出るけん、なんかダブルでこう訴求ができるっていうからしいですよ。はあ、なるほどねと思って聞いとったんだけど、うん、
その業者さんに変わることによってスキちゃんとこがいくらか負担せないけんっていうのはないわけだ。
でも全然そんなないです。
市役所で人件費使ってた分をその業者さんに回すってことなんだね。
多分そうだ
ね。それを回しても市役所の人がやるよりは安く上がるってことか。高くなるな、やんないわね多分。
どうなんですかね。なんか市役所さんもなんかそれに随分手を取られて大変だっけ、なんか業務、他の業務ができなかったっていう言っとられてるんですけどね。その寄付される方からのクレーム対応とかを結構すごいらしいんで。
クレームがあるんだ。
うん、あるみたいですね。
まあ最初は大変だけど後から楽になるなら、まあいいわな。
うん、まあそうですね。うん。なんか信澄さん書いてますよ。
島根のニュース。ノーベル賞で有名な島津製作所の子会社、島根島津が本社工場増設で17億円投資。出雲市が約9500万円を助成、一旦のところも第三工場増設で助成あったのかな、多分あったと思いますよ。県会議員さんとかがなんか建設中に見学に来てましたんでね。いくら助成金もらったか知らないけど。
すごい、信澄さんよく覚えてるね、その第三工場とか。あのなんかね、メモ残しとらん。
パソコンのディスプレイにいっぱい付箋が貼ってあるんだね。
島津製作所って全国的に有名
とか大きい会社だよ、うん、
あれなの、あの島根が本社ではないってことか。
違う違う違う、子会社がね、島根島津ってのがあるんですね。工場増設、いやうちもだけど工場増設したけど大丈夫かと思うんですけどね。
あ、ジミちゃんおかえりマンモス、おかえりんす、
あ、ご飯食べに行っちゃった、うん、
え、何ご飯の用ですか、うなぎですか、
うなぎさばいてきた。のぶすみさんメモは残してない。
うなぎ食べてみます。うなぎみんな食べたんですかね、今日土曜の牛。
食べたんじゃない、なんか麻婆豆腐なかったからうなぎ食ったって人もいたしね。あ、島津の本社は京都なんですね。誰だったっけ、麻婆豆腐がなかったからうなぎにしたっていうのは。
あれ昨日ノラちゃん麻婆豆腐食べる言ってなかったっけ、ノラちゃんじゃなかったっけ、
その書き込みが見当たらない。お散歩さんひこにゃにあげてる、あ、ふるさと納税か、あ、ふるさと納税ひこにゃにあげてる、
税金払っとるってこと
っていう意味なのか、あの
寄付しとるってこと、
なんかお散歩さん彦根城に、あ、彦根城に寄付してるんじゃないのか、 あれはまた別か、ふるさとゾーンでないのか。
あれ自分の住んでる自治体にはふるさと納税できないんでしょ。
あれできないんだっけ。
確かできないんじゃなかったっけ。
どうだったっけ、まあ、確かにふるさと納税の趣旨が違うわな、自分のとこへは。
確かできなかったと思うんですけど、うん、どうでしたっけ。お隣の町なら大丈夫だと思う。
あ、麻婆豆腐のすみさんね。
あ、麻婆豆腐
あうちゃん会社組織になる前って意味で。ん、あ、その前に島津製作所、本当に元は鹿児島。
本当に元は
会社組織になる前ってことは、なんかちっちゃい町工場だったのかな、元は鹿児島の。ノラちゃんお金がないのでうなぎのおにぎりを食べた
そうだ、ね、あでもうなぎじゃん。
お散歩さん、ひこにゃん活動資金できるよ。あ、それもやっぱりふるさと納税ってことになるのか。お散歩さん、目的を決めた納税。なるほどね。小白さん、今日の晩ご飯は肉じゃがに野菜炒めでしたうなぎがない。ジミーちゃん、中国産1匹100円、いや、ん1000円から1260円、国産1匹1980円から2980円でした。買ってません買ってないのに値段詳しいね
食べてないんだ主婦だね。
信澄さん、島津市だからかな。
あ、鹿児島のあれですか、納めとった人ですか、ね、島津。
あうちゃん、町工場ではなく島津、島津サイ、違うな、島津なんとかさんの名で耐火レンガを作ったりしたのが始まりってことか。
島津成明さん、成明さんだったっけ、違ったかいな。
のぶすみさん、うなぎはこれで最後、意識高い系ということでジミーちゃん、ふるさと納税制度は趣旨がもうどっかに行っちゃってますな。確かにね、ふるさと関係ない返礼品、返礼品があるもんな
そうですね、
あ、成
明、
なんか聞いたことあるな、あの、ぶすみさんも成明
私、ニアピン
成明、あんまりない名前だよな。
あの、ところでこの写真何ですか今日。
あの、今ポケモンのジムに出てきてる伝説のレアポケモンらしいよ。
え、どこいたんですか。
あの、図書館にいた、うちの図書館うちの図書館にいたやつを写真撮ったんですけどね。今日から出てきてるらしい、こいつが。ただどう見てもこれロボットなんよね。
捕まれた。
いやいや、強すぎてダメどう見てもロボットだけど、ポケモンってロボットが出てくるのって話をしてたんですよ。
何、好きなだけ納税できると嬉しい。
所得、
ね、あれなんかあるんですよね、制限が。
まあしてもいいんだけども、帰っては来ないよね多すぎると。ズゴックじゃないですズゴックはガンダムに出てくる敵です。敵のロボット。
あ、これのこと、
似てるってこと
あー、へー、島津玄三が創始者です。島津製作所ね、なんでみんなそんなによく知ってるの。
島津ファンだね。
調べて
る、ググってんじゃないでしょうかね今日この レジスシルっていうのの他になんかロケットパンチみたいなのが出てきたけど、あんなのもいるの？ポケットモンスターの中で出てくるの？
これ何？普通に捕まえられるってこと？
いやいや、あのジムにおる、ジム、あの卵から飼えるやつ。
はあ。
このレジスシルってのはね、期間限定で出やすくなってるみたいですよ。
戦ったんですか？
いっぺん戦ったけども全然歯が立たなかった。だからジムだから、あの何人かで共同でやれば倒せるんだろうけども、島ね人が少ないから一人で戦わなきゃダメだったんですよ。無理無理。
琥珀さんが LINE にズゴックってあげてますね。
写真あげてんのか、
たまたま。ツイキャス聞いとってか、聞いとってこっちにあげたんですか、ね、
聞きながら LINE にあげる人結構いるじゃん。
私も今日来たイヤホンさっき写真あげました。
あ、まだ繋いではないってことか。
まだ箱から出してないんで箱の写真あげましたけど、ピコピコ
ピコ
ピコ、あ、なんか中国語で書い
てある。ああ、メイドイン中国でしょ。うわ、なんかうなぎの写真がいっぱい上がってるじゃないに。あ、本物のズゴックの方を
結構
コワクさんあげたんだ、 LINE に。あ、確かに似てるな顔が。うん、
でもジミちゃんは随分違ったって書いてある。ごめんなさいって。
なんかスキちゃんの Bluetooth イヤホンはなんか高級そうな箱だね。
箱はいいですよ。
まあ AirPods もどうせ中国製だろうしな。ジミちゃん、島津は検査機器のイメージ、人形の会社は別。人形？ジミーちゃん、実物のズゴックと随分違った、ごめんなちゃい。のぶすみさん、 GS 弱さとも関係あるんだ。うーん、お散歩さん、島津は京都の医療機器の承認、島津のお殿様が病気の時に助けたお礼に島津の名前と丸に銃の家紋を使う許可を与えたって聞いた。あ、 GS って現像始末の頭文字なんだ。 GS 弱さという一つの言葉としてしか認識してなかったけどな。お散歩さん、島津グループの一つと取引があるので、その関係で見たパンフに書いてあったような。へー、お散歩さん、島津からお金が流れてくるのね。中身の写真撮った？
はい、こんな感じで。
あー、ちっちゃい。白、
いや、ピンク、
ピンク、
ピンク、ゴール、ピン、なんの時、なんやら
ピンクゴールド、
あ、ピンク、なんやらです。なんだっけ、ピンク、ローズゴールド、
あ、ローズゴールド、ゴールド、
ローズ、なんやら、
あのメッキの部分がゴールド、ローズゴールドなのかな。
なんか、
うん、
うん、まずなんかバラバラにみんな来るんで困るですね、商品が。まとめて来るんだと思ったんですけど、
もう一つというか、あと明日来るので一応全部 届くのか。
結構あのプライムじゃなかった商品もあるんで結構バラバラですけど、
うん、
スキタンのイヤホンは水素水素
水素あー H H2 って書いてあったね箱に。
あー H2 なんだろうねこの H2 って
ブランド名かな会社名かなな
んか2台のスマホに対応って書いてあるよ。
ああたまにあるよあの2台のスマホを同時待ち受けできるってやつが。
うーんでもスマホ1台しかないんで。
あだからあのスマホが広まりかけた頃にガラケーとスマホの2台持ちっていう人がいたじゃない。
ああ
そういう時に2台のBluetooth を両方待ち受け状態にして通話とかができるようにするっていう機能。
うん。
娘、うん、さん株の解説者に教えてもらった。お
ー GS イコール現像しまず、
うん、
GS
GS 岩佐っていうバッテリーメーカーの名前だとばっかり思ってたけどその GS っていうのは島津家が絡んでるってことよね。岩佐は昔からあるもんな岩佐バッテリーってのがそこが合併して GS 岩佐だから一緒になったんだね。ジミーちゃんスキタンお疲れだね 土日はゆっくり休みさいなだって
ありがとうございます。ちょっと今日はちょっとバテてますね。であとお腹が空いとる。
ああ。うなぎのためにお腹を開けといた。
なんかお腹がすごいすくんですよ。暑いのに。
まあ夏バテで食欲がないっていうよりはいいのかもしれないな。まあ明日うなぎ食べさせてあげるわね。
らしいです、
うん、隣の浜田市まで行って江津市にうなぎ屋さんがないという
あのもしかしてボーナスが出たんですか。
あボーナス出ましたよ今日出ました今
日。それでそれで
それでそれで
ジミーちゃんも食べたい言うとるよ。
おいで来たらあげるよ
夜行バス乗ったら間に合うよ
飛行機でも間に合うよ明日。あ間に合わんかどうだろう娘さん予算は1人5000円でそこまでするかな。
明日行くのはそんなに高くないです。てか
基本お寿司屋さんだったっけ。
基本お寿司屋さんだけどなんかお店の名前に寿司うなぎって、
うん、のどぐろもあるらしいよ。
あるみたいですよいいですね、まあ、ボーナス。
今日は混んでただろうけど明日はそこまで混まないだろうな多分。
わからへんですよ、うん、
いやスキちゃんもボーナスもらったやん。
もうないです
もうないです
もうないです。あと半分ぐらいあの病院のあれで残してますけどね。
あここで使わないかな。
え、皆さんボーナスって手渡し？
現金手渡しは少ないんじゃない。スキちゃんどこ現金手渡しだったっけ。ボーナスは
そう封筒に入っていただきます。
ほとんどあの給料明細と変わんない状態だと思うけどな。
え、どういうこと。
あ、だから明細だけもらう。
あ、みんな振り込みだ。
うん。むすみさん宝くじは？
かつかかね、何度かんどなんかすごい物入りで、それこそその水害の被害受けたあの子にお見舞い金を送ったりとか、
うん、
なんか何度かんど冠婚葬祭とかも結構あって出てます、どんどこどんどこ
どんどこどんどこ
まあ振り込み、うん、振り込みが悪いわけじゃないし、手渡しはいいところもあるけど、何人かずつ呼ばれて渡されるときに人の封筒の厚みが気になるというね。あの人熱いとか思っちゃうんで、ちょっと。
まあ人数の多い会社は手渡しならんよな、多分。経理さんが大変だよな。
そうでしょうね。うちなんかは結構。前日にあれです、総何人か総務 の社員さんと社長さんでこもって袋に詰めておられるんで、その総務さんたちは金額知ってる、うん、誰が行く
か。あ、まあまあそうだよな
微妙ですね。
好きちゃんとか30人ぐらいだったっけ
今。
うん、もっといる。
80人ぐらい。
あ、そんなにいるの。
あ、でもパートさん入れてたっけね。
パートさんは何、金プ。
いや、
ゼロ。
いや、物、
物、現物支給。
商品、今商品ですかね。まあその時その時によりますけど。
正社員だけだと何人ぐらいなんだ。
ちょっと数えていいですか。
いいよ。指かそうか。イカリンピカリンさんボーナスなし。ジミーちゃん現金は経理の手間かかる。ナイスですよね。ノブスミさん。禁酒も面倒。ジミーちゃん前の会社では明細書だけ社員一人ずつ社長から手渡された。うちらはもうそんな社長はくれませんよ。所属長がはいはいはいはいって配るだけですけどね。
31 32 33 34 35 36 35。
おお、まだ数えてるぞ。
38。
小牧さん本当に棒人なすの現物支給ならその会社即辞める。なすびならね。40人
ぐらいですね。あ、そうだ、あっちにもった。
あっち。
41、41、41、41、41、あ、50人ぐらいですね。
ああ、まあ半分までいかんのか。割合的には、パートさんと正社員さんと、ね、50人分のボーナス詰めるの大変だろうな。
でしょうね。
あの小銭も入ってるわけでしょ。
入ってますよ。
うん。
最近はちょっとお目にかかってないけど、一時2000冊とか入ってましたけん、あれが面白かった。
2000冊今沖縄行かないと見れないもんな。
あ、本州はなくなった。本土はなくなったんですか。
本土はほとんど流通してないらしいよ。今日本で流通してるのは沖縄ぐらいですよ。
あ、そうなんだ、
うん、あれなんか手礼の門かなんかが印刷してあるじゃない。
いや覚えてないけど
確か。それで沖縄では2000冊はまだ流通してるみたいですけどね。
あ、今回のあれだけボーナス封筒に入れてもらうの全部新札なんですけど、小銭も今回500円玉が平成30年のピカピカのやつが入っとって、もったいないけお財布に入れとるけど使わずにおったんだけど、この間どうしてもそれ払わんと足りんで会社のことお金のやり取りしとるときに私たち、うん、それね平成30年なんよって言ったら、え、いいのって、うん、だってそれ払わんと払えんじゃんって返そうかって言われて、うん、
返してもらったの。
どうせ使うんだっけ、いいよって言いながらちょっといいよって言って、
まあ財布に入れてる時点でガチャガチャして傷がついちゃってるだろうけどな。
ピカピカでしたよ。
まあさ、今年のやつならピカピカだよな。
昔は結構なんかあの10円玉とかでもあの年号ごとに順番並べて遊んだりとかしよったけどね、子供の頃は。
ギザ銃探したり。
最近お金が何年に作られたもんかとか見えようになったですよね。
見ないね。
でお札には書いてないですよね。
お札は、うん、書いてない。シリアル番号しかないもんな。
効果は書いてあるけど、
うん、ジミーちゃんそんなに細かく数えなくてもだって。
すいません。
うすみさん、30年以上前は私が一番下だったんで私がみんなに渡した。頭を下げられるのはこの時だけだった。ほう、一番下の人が配る役だったんだ。
へえ。
ジミーちゃん、ちゃんと入ってないって言われても困るよね。まあ確かにね。
いっぱいもらわれた皆さんは何するんですかね。
何するんだろうね。うちはほとんど学費に消えるからな。
車は払わないんですか。
車はローンにしました。車はローキンさんでお借りいたしました。
なんかそんなん聞いたらうなぎごちそうしてもらうのって申し訳ない気がしてくるけ。
やめとく。やめんだろ。
いいですよ、やめて。
食わしちゃる、食わしちゃるでいい。カリンピカリンさん、当時酒に酔ってタクシー乗ったらよく間違えた。え、
2000冊。
ああ、そういうことか。散歩さん、今時現金ってのもあるんだね。5万円だけとか一部現金ってのは聞いたことがあるけど、あ、うちの会社は逆にそれはないな。
普通はどっちかでしょ
う。うーん、横澄さん、配るというより会議室に取りに来る。
でもありがたいですよね。そうやってあの、
まあ、もらえるだけね。
うん、そうですね。
さすがに僕は今年はボーナスがないよっていうのはないからな。少ない時はあっても、で間もなく90分になるんでこの辺で終わってきますやん。まあ沖縄は台風で大変でしょうけど、それ以外の皆さん、暑さに負けずに土日体休めましょうね。ん、ジミーちゃん、みったんはボーナス3回も出るんだもんね。ああ、臨時ボーナス入れるとね。
いいですね。
以上。空海 IT ニュース1709回、7月20日でした。お届けしたのは、
なんかこんなに疲れてこの夏乗り越えられるんだろうかの好きちゃんと、
まだまだ暑い日が続きますよのみっさんでした。それではまた来週。3、4、
ダダモ、
ダダモのダンダン。
なんかね、温度差にやられるね。
ああ。
暑いのと寒いのと。いや、夏バテだ。